いかに美しいことか、山々を行く巡り、良い知らせを伝える者の足は、彼は平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げ、あなたの神は王となられたと、シオンに向かって呼ばわる。賛美歌305番を賛美いたしましょう。ください。聖書を拝読いたします。本日与えられました聖書の箇所は旧約聖書イザヤ書50章4節から7節、旧約聖書1145ページになります。主なる神は弟子としての舌を私に与え、疲れた人を励ますように言葉を呼び覚ましてくださる。朝ごとに私の耳を呼び覚まし、弟子として聞き従うようにしてくださる。主なる神は私の耳を開かれた。私は逆らわず、退かなかった。 打とうとする者には背中を任せ、髭を抜こうとする者には頬を任せた。顔を隠さずにあざかりと唾を受けた。死なる神が助けてくださるから、私はそれをあざかりとは思わない。私は顔を固い石のようにする。私は知っている。私が恥ずかしめられることはないと。もう一箇所与えられました聖書の箇所、新約聖書マルコによる福音書14章32節から42節、新約聖書92ページになります。一同がゲッセマネというところに来ると、イエスは弟子たちに、私が祈っている間ここに座っていなさいと言われた。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを伴われたが、イエスはひどく恐れてもだえ始め、彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず目を覚ましていなさい。少し進んでいって地面にひれ伏し、できることならこの苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、こう言われた。アッパ、父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし、私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。それから戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていたので、ペテロに言われた。シモン、眠っているのか、わずか一時も目を覚ましていられなかったのか、誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。さらに向こうへ行って同じ言葉で祈られた。再び戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていた。ひどく眠かったのである。彼らはイエスにどう言えばよいのかわからなかった。イエスは三度目に戻ってきて言われた。あなた方はまだ眠っている、休んでいる。もうこれでいい。時が来た。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て、行こう。見よ、私を裏切る者が来た。賛美歌302番を賛美いたしましょう。 メッセージ共に立とうと題し、立花牧師からメッセージをいただきます。
打とうとする者には背中を任せ、髭を抜こうとする者には頬を任せた。顔を隠さずにあざけりと唾を受けた。イザヤ書のこの預言者は一体どうしてこのような仕打ちを受けているのでありましょうか。なぜ甘んじてそれらを受けるのだと言い切っているのでしょうか。この預言者が生きた時代は今から2600年ほど昔、聖書の神を信じてきた人々の国がバビロニア帝国によって滅ぼされ、主だった者たちが遠くバビロニアの地へと強制移住させられていた時のことであると考えられています。都エルサレムが軍屈によって蹂躙され破壊され、神殿の宝物も奪い去られた時、多くの人々は我々は完全に見放された、神から見放された、そう感じました。それこそバビロニアへと強制移住させられた人々にとっては、神殿がなくなった上に遠く1000キロも離れた場所にどうして神様が助けに来てくれるであろうかと考えたのであります。そもそも悠長に構えてなどいられなかったのかもしれません。新しい場所で人々は実は奴隷としてこき使われるのではなく、住む場所を与えられ、自由に仕事を選ぶことも許され、生活することが許されていました。言い換えればそれは自分で何とかしなければならなかったということでもありましたから、おそらく誰もが新しい場所で大変、誰もがとにかく一生懸命働いて今日のパンを得る、家族を養い奮闘していたのだろうと想像するのであります。捕囚の民、強制移住させられた人々は驚くべきことに信仰の自由も保障されていたといいます。強制移住させられた当初はすぐまたふるさとに帰れるだろう、エルサレムに帰れるだろう、神様がきっと助けてくださるだろうぐらいに思っていた人々もいたのかもしれません。けれどもその帰るべきところがほどなく破壊されてしまったわけです。もはやこのバビロニアの地で骨をうずめる覚悟をしなければならない。神に見限られた恨みと絶望を胸に、ともかく自分たちで何とかしなきゃいけない。日々奮闘すればするほど人々の心は聖書の神から離れ、信仰は失われていったとしても無理がなかったと思います。踏ん張り頑張り、自分の手で何とか生活を立て直し確立すればするほどに、神殿を破壊されるがままだった弱い神などこっちから願い下げだぐらいの気持ちさえ芽生えていたかもしれません。ともあれそうやって人々はバビロニアの地での新しい生活を、新しい町づくりを、共同体づくりを半世紀余りにわたって行ったのであります。これがイザヤ書50章の預言者がまるで犯罪者のように鞭打たれている背景です。そうです、この後に及んでなお聖書の神を信じ、聖書の神様だけに希望を置こうとする奴の気が知れない、あざけい、唾を吐き、聖書の神を信ずる男性の印でもあるひげを引き抜いて侮辱しようとする同胞たちがいたということです。これほどまでの仲間内の対立分断にはもう一つ大きなきっかけがありました。それはバビロン捕囚から半世紀ほどの後である今、バビロニア帝国を打ち倒す国が現れたということです。それはキュロス王を率いるペルシャでありました。こうしてバビロニア帝国のもとにあった国々は今度は ペルシャ帝国の支配下に置かれることになります。半世紀近くバビロニアに住み続け、すっかりその地に生活を根付かせていた人々も同じでした。今度の支配者は一体自分たちに何をしようとしているのか、戦々恐々だったはずです。さあ、キュロスは何をしたか。なんと、バビロニア帝国によって見せしめのように破壊されたエルサレムの都と神殿の再建計画に許可を出し、そのふるさとへと帰る帰還の許可を出した。聖書に、他の聖書箇所によれば、再建のための物資などの支援さえ行ってくれたというのであります。まあ、本当かどうかということもありますが、まあ、しかし古代の世界では新しい支配者は前の支配者が行っていたことを、まあ、反対をするということでね、民衆を引きつけるということはよくあったようですから、まあ、実際そうしたことがあったのでありましょう。で、この驚くべき決定に、かつてエルサレムに住んでいた者たち、強制移住させられた人たちがもろ手を挙げて喜んだかといえば、実はそうではない。むしろ全く逆に反対している者が結構いたというのが、実に本日の聖書箇所が伝えていることなのだと私は受け止めます。続く51章には、シオンの帰還、すなわちふるさとへ、エルサレムへ帰ろうという込み出しがついているんですが、そうした聖書の神の促しと、それに聞き従おうとする人々に対して、むち打ち、ひげを抜こうとし、あざけりと唾を吐く同胞たちがいたということです。想像はつきます。今さら帰ってどうするということです。それこそ強制移住から半世紀近くが経ってるんです。バビロニアの町と共同体のメンバーは、おそらくその多くはバビロニアで生まれ、バビロニアで育った2世、3世、4世くらいまでで、ありましょう。両親や祖父母の故郷かもしれない。でも自分たちの生まれ育った場所ではない。そもそも私たちはその神様から見捨てられてこの地に流れてきたのではないだろうか。そんな恨み節もあったのかもしれません。そして祖父母も両親たちも自分も何にも頼らずこの手で踏ん張ってきたんではないか。そんな自負もあったことでありましょう。ともかく私たちは神なしに自分の手で生活を守ってきたんだ。この生活の場を捨ててまでエルサレムに戻ることはない。あそこではまたゼロからやり直しじゃないか。そんな強い思いがあったことでしょう。同時にです、そうは言っても先祖代々ずっと受け継いできた聖書の神への信仰という重さというものもこの時に至って改めて感じていたのだろうとも思います。だからこそ聖書の神への信頼を真正面から訴え、真正面からみんなで帰ろうと訴えるこの預言者の促しを受け流すことができない。激しく心をざわつかせずにはいられない。そして預言者を激しく侮辱せずにはいられない。激しく揺れ動く人々の心情が私は今日の箇所から湧き上がってくるのを感じるのであります。翻って現代、少なくとも私たちのこの国も長らく自分たちの努力と、あるいは根性で、精神論大好きですからね、全てを成し遂げてきた自負を持っているように思います。ところがどうやらそれも陰りを見せ始めている中で何が起きているか。同じ方向をみんなで向こうとしない者への容赦のない圧力がいや増していないでしょうか。政治やこの国としての大きな動きやうねりはもちろんですけれど、自分以外への容赦ない攻撃といったことは実に小さな個別のつながりの中でもどんどん増えているような気がしてならないんです。議論や意見の交換どこじゃない。 違えば叩く、違うやつは潰す、やるかやられるか、そんな感じ。数の論理や力の論理で、例えばかつて日本が本物の武器を持って戦争をしていた頃、勇ましく敵を倒すこと、殺すことが奨励され、立派に戦って死ぬことが良いことだと言われていたといいます。単なるスローガンとしてではなく、人々を相互監視するような基準として、それが機能していたとも言います。生きて帰ってこいと叫んだ母を、まあ、町内の人がぶん殴るなんていうこともあったということであります。では今、そうした時代のそうした基準を、なんと愚かなことだったのだと、私たちは今世の中で何の心配もなく誰の前でも声に出して言えるでしょうか。お国のために立派に戦って死ぬなどと言ってはならない、必ず生き残れ。私にとっては当たり前のように思える言葉に対して、今や議論や意見の交換をすっ飛ばした圧力と暴力が振るわれる時代になりつつあるのではないでしょうか。これが杞憂であることを願いつつ、しかしもし残念ながらその通りであるとするならば、イザヤ書の預言者が受けている仕打ちと、その現実の中で預言者が、しかしただただ私は聖書の神のみに信頼を置いているのだということが、実に今も私たちの呼びかけ、私たちへの呼びかけであるということを思わされます。そうです、神は預言者を通じて今私たちに呼びかけています。あなたが生きているこの時代のただ中で、あなたは聖書の神への揺るぎない信頼にこそ立ち続けて生きていますか。ちなみにイザヤ書は続く箇所8節で、誰が私と共に争ってくれるのか、我々は共に立とうと同志を募っております。この呼びかけに応える準備が私たちにはできているでしょうか。その覚悟があるでしょうか。聖書日課でもう一箇所与えられた福音書は、イエスが逮捕と十字架刑で処刑されてしまう時を間近にし、一人苦しみ祈っておられる場面、ゲッセマネの園での祈りの場面です。いえ、イエスは一人ではありませんでした。三人の弟子を伴い、彼らにも目を覚ましていてほしいと、自らの苦しい思いを吐露しつつお願いをしていたからです。ところがなんと、この弟子たちは眠りこけます。できればこの杯を、殺される運命を私の目の前から取り払ってください。なんとも生々しいこのうめきの祈りの傍らで、そんなにも事態が切迫しているなどとは夢にも思わずに、弟子たちはまどろんでしまう。その姿はイザヤ書の預言者とは似ても似つかぬありさまです。でこのことを私たち自身のことと重ね合わせながらイメージしますと、少しちょっと乱暴な重ね合わせかもしれませんが、イエス様だけにお任せすることが、ただただイエス様にすがり、イエス様お願いしますとお任せすることが、神にのみ信頼を置いているようでいて、実は弟子たちがそうであったように、神が指し示す厳しい現実から目を背け、自分勝手な夢の世界でまどろんでしまうことになるのだという、そんなことを示しているようにも思えてきます。一体いつになったら私たちはこの現実の中でなお神への信頼に立ち続ける覚悟は持てるのか。これっぽっちも持っていやしないじゃないか、そんな厳しい問いかけを聞くのであります。それでもです、それでもイエスはこの三人の弟子に呼びかけました。時が来た、立て行こう。 一緒に行こう。イエスは呼びかけたんです。で、このイエスの促しがあるから、弟子たちはどうにか夢の世界から起き上がり、立ち上がってイエスの後についていくことができました。私たちも同じです。このイエスの促しがあるから、どうにか私たちは神に信頼する生き方をすることができる。この問題だらけの世の中で、イザヤの預言者の時代のような不当な対立や分断やあざけりもまた山盛りの現実で、私たちは神に招かれています。すでに神に従う覚悟を持って歩まんとしている者たちから、共に立とうと呼びかけられています。何より目をつぶりまどろんでしまっている私さえも、イエスが立て、一緒に行こう、呼び起こしてくださっています。このイエスが共にいる、このイエスが共にいることを信ずる一人として、私も声を上げていけたらと思います。声を上げ、私の足跡、神に従う者としての足跡を、この現実に刻んでいく一人一人、キリスト者とされていきましょう。これで本日のメッセージを終わりにします。お祈りをいたします。神様、あなたを信ずる一人として立たせてください。用いてください。その覚悟と、何より神の愛と平和があふれる日の希望を胸に、今日も明日もこの一週間も生きていくことができますように。主よ、共にいてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
お立ちいただける方、お立ちいただいて、賛美歌533番を賛美いたしましょう。
平和のうちにこの世へと出ていきなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。